ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかーい。ヒゲ男子ケイマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子ケイマダルイ53世です。ヒゲ男子ケイマダルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。ということで、今回のこの放送配信が、8月一発目ということでございまして、8月といえば、ネタミ男 Q、新宿ロフトプラスワンさんで、行います、ネタミ男 Q トークライブですね、がある月ということなんです。8月の18日、もう一回言いましょう。8月の18日です。もう一回言っておきましょう。18日です。実は8月です。
なぜそんな理由ですか。
これそれを今から確認する。こんだけやっぱ言わなあかんのかなという不安がある。その不安を解消すべく今からブースの外にいる、でパタパタやってはる。暑いんでしょうね、暑いんでしょうね。で彼結構普通に電車乗ったら歩いたりするタイプの若者やから、タクシーとかあんま乗らへんからね。暑いのパタパタしてありますけども、ネタ見男ないチケットですねこれはね。あれなその全部のキャパで何枚ぐらい、150ぐらい、
まあ150が、まあ、ベース
で大体調子の時170とかですよね、おそらくね。現時点で何枚、何割にしとく、何枚割、割何割売れてます。8割、
じわじわ。
それは上限を170とした時ですか。そのギリギリのとこですか。140とか150とした時の、まあ、結果枚数が分かりますけども、でも 8割ですか。ってことはこれが、ね、配信放送されるのが8月、あと2週間ぐらいですから、これは急がないとという。こんなペースでしたっけ。
まあ、
毎回じわじわの、まあ、速乾パターンはあんまりないですからね。なんでもう一回言う、やっぱりもう一回言うときましょう。8月の18日の日曜日でございます。ネタミ男 Q9、こちら新宿ロフトプラスワンさんで、トークライブをやります。小池君の T さん、まあ、ゲストがね、しょぼいですけども。いやそうよ、
しょぼいでフリー
感覚おかしなってるけど、はい、ね、山梨放送さん YBS さん、まあ、僕ずっとお世話になってますけども、ね、まあその言い方はあるんですけど、地方局というか、まあキー局ではないですよね。これは日テレのってなったらまた話しちゃいますけど、フジテレビのとかね、山梨放送さんの、元なんです。だから
しかも
元なんです。
いやいい、
だから2段下がる、いや下がるはおかしいけど。元アナウンサー、まあ今東京で事務所入っていらっしゃって活動されてますけど、のアナウンサーの方、加藤京子さんという、まあ、通称加藤京と呼んでますけども、誰も知らないからね、基本的に誰も知らない。多分普通に街であってもおみたいになるタイプのルックスでさえないしね。溶け込むよ。山手線に溶け込むよ。っていう方がゲストなんで、ね、でしかも確か12月あたりなんか結婚する言ってたもんね。うん、そもそもまあ結婚するきっかけの退社みたいなところもあったから、うん、そうそうそう。で今はだからその結婚期間までに自分磨きの期間みたいな。そんなやつ読んで何話すねん、言う話ですよ。ちょっと食べるもん気ぃつけて太らんようにしてエステ行って、で時々友達とお茶して、一月に一遍ぐらいちょっとバリとか旅行行くみたいな、そんなふわふわしたやつに何を聞くことがあんねんという。まあ仕事はされてるみたいですけどもね。なんでゲストが弱い分、宇野 T さんがいろいろ考えてるという。それはもうその言えないですけど、動き出したりはしてるんですか。
ちょっと取材的なものをね、
出ました、はい、ウノ T 名物、はい、本当のジャーナリズムはウノ T にあるという。僕はね、雑誌ジャーナリズム賞なんていうね賞を去年いただきましたけども、本当のジャーナリズムは構成作家ウノ T に宿ってるんだという。
丹念な取材を、
丹念丁寧な、はい、 これはちょっとね僕も楽しみにしてるんですよ。あの件を深掘りっていう。だからうるってそのコーナー入るとき深掘りとか言うてくださいね、ちゃんと。朝の情報番組っぽく深掘りみたいなコーナー感出してくださいよ。
カタカナで深掘り。
カタカナで。人気のスイーツのこの秘密を深掘りっていうね。こういうの入れてくださいね。いやこれはね、はい、楽しみなんですね。いやそのコンタクトはもう取られたということですか。そのジャーナリズム OK ではあるんですか。
これから本格的に交渉に。
その相手側は先方はジャーナリズム OK ですよっていうことは。
まあ前向きな。
あ、ジャーナリズムに前向きな返答をいただいておるという、はい、これは楽しみですね。あれでしょ、壁でしょ。
壁と
壁ギコギコ監視カメラの死角。BB 弾で狙ってくる。
ちょっとオファーをいくつか。
あ、そう、はい、これはちょっと、
はい、連絡は。
いやこれ何やろ、明治生命ホールかなんかでやらなあかんちゃうのこれ。いやロボットプラスマンさんずっとお世話になってるし、すごく喋りやすいいいねライブハウス小屋ですけどもね、バイトの若者も気持ちがいい子ばっかりですけども、ミート高橋さんのね、鶏もつ煮の差し入れをおいしいおいしい言うて、うまい言うて食べてたから、かわいいなこいつら言うて、
ご飯に乗せて食べて、
本格的に白飯をかき込む体勢で食べてましたけどね。いやいいんですけども、やっぱこれだけの大問題、これはやっぱりなんちゃらホールでやらなあかんのちゃうかなと思うぐらいの企画を今回はうの T さんが頑張ってくれておりますんで、ぜひ皆さん8月の18日でございます、妬み男ない新宿ロフトプラスワンさん、ローソンチケットさんで、チケットの方は発売しておりますんで、ぜひ、お越しくださいと、いうことで、ちょっとあれこれは何ですか。今読もうと思ったメールを置いて違うメールを手に取りましたけども、ラジオネーム熟女っていうのがね、まあ、熟女といえばこのルネッサンスラジオルネラジーでおなじみの強烈なパンチライン。熟女キャバクラで枕営業というね。強烈なパンチラインがありますけど、その熟女の方、あの方、あれラストメッセージかなんかで、
何週間前の
あのラストメッセージ読んだあの方のメールをオープニングでさらっと読むということは、今回ラストメッセージにはとんでもないモンスターが控えていると考えて、はいはい、よろしいんでしょうか。
はいはい、
ラストメッセージ、ふー。今 HG さんが休んでるんで僕は代わりにふーを言うときましたけどもね。さあということで、ラジオネーム熟女、男爵様、宇野T様こんにちは。昼間は OL、夜は熟キャバで働いている熟女です。熟が多いですけども、はい、7月22日の放送分、前回ぐらい、前々回、
はい
かな、私のラストメッセージを読んでいただき心の底から感激しております。いやもうこちらこそでございます、本当にね、貴重な体験を綴っていただいて本当にありがたい。ラストメッセージのコーナーは人気だから、こんな新参者のメールなんかなかなか読まれないかもなと落胆しかけていた頃でしたので、いやそんなことないですよ。ラストメッセージのコーナー本当にもうそのネタ次第関係ないです。M1 と一緒ですよね。だからね、芸歴1年目であろうが面白ければ決勝まで行くんだということですからね、出先で聞きながら一人でニヤニヤしてしまいました。でも自分で書いたメールってのは改めて聞くと拙い文章だなという恥ずかしい気持ちと、それを面白く膨らまあそこはどうでもいいんです、でも嬉しい。さて最近ルネラジをものすごく欲している時期で、 YouTube でアップされているルネラジの2013年の放送分から聞き返していたところ、
誰かが、ね、上げてますね、
誰が、まあ、だからあれは違法アップロードと言っていいんですか、ね、
あんま回数も伸びて
ない、伸びてる。違法アップロードの回数が伸びてないというただただ傷つくだけだという。何なんですかそのシステムは。違法にアップロードしたらせめて再生回数は伸ばしてください。これはお願いしたいですけどもね、YouTube でアップされてるねラジの2013年、6年前から聞き返していたところ、その頃はラストメッセージのコーナーの部分にエルシェラカーニの山本志郎さんが出ておられました。そんなことがありましたか。 最初の 1,2 週だけの話ですか。いやいや、この番組が始まった10年11年前の初めの 2,3 週出てたってことですか。
4,5 年出てたような気がしますけどね。
ただやっぱりそう考えるとあの時点でね、四郎さんにおいとま願ったのは本当にキチと出ましたよね。あのもう何のエピソードトークも用意してないのにただただ来てダラダラ喋ってね、終わるっていうあの本当に不毛なコーナー、あれをやめてラストメッセージのコーナーを立ち上げた、あれ当時のプロデューサー誰ですか、あれは太田尾くんですか。さっき喫煙所で太田尾くんがもう目半分死んだ状態で床にへたり込んでタバコ吸うてましたけども、
大体いつもそう
ね。いや太田尾くんもそうやしね、あと誰おった、
上野さん、
あとあの背高い人八木下くんとかね、なんであの僕についた人は上に上がらないんですか。ねえ、あ、僕全上層部が全部僕についた人で固まってるみたいなことはないんですか、これは。ねえ、そう考えると片吉さんもなんか最近見ませんもんね。ヒゲと信子のウィークエンドジュークボックスとかの時に、あの当時編成局長の片吉さん、はい、A&G を立ち上げたね、うん、もう一大功労者ですけども、ね、僕も食事とかも何回かさせていただきましたけど、最近とんと見かけないですけども、また違う会社に行かれたっていう、はい、ですか。
あの偉くはなったんですけど、はい、あの閉じ込められてる状況ですね。
あ、これ載せるんですか、お部屋に。
違う部署に、
違う部署に、はい、いやうのでがおかしな言い方をするもんですから、偉くはなったけどほにゃらピーっていうねことをおっしゃったんで、
お仕事
セルフで入れときましたけど今ね、はい、後ろでプロデューサーがいやピーそこ使うのっていう、まあ、それは判断任せますけどもね。はい、あれからもう6年も経つのかとしみじみしてしまいました。それにしても男爵様の声って本当にいい声。うん、まああとうんだらかんだら書いてます。やっぱまあこれはオープニングで読むようなメールでしたね。はい、うん、ラジオネーム熟女、はい、いやー、あの切れ味がないね。後日談を聞かせてくれるんかなと思ったら、鼻が詰まって鼻をすする感じとか耳心地がいいですとかなんかわけのわからんことを言うてますけどもね、よろしくお願いします、うん、ということでございます。はい、ということでございまして、あとあ、どうしよう、これも一応読んでいい。はい、ラジオネーム娘は7歳って、うちの娘と同い年、7月20日の日本経済新聞日経新聞に掲載のコラム手が離れる日拝読しました。僕が書いてるコラムですね。男爵様の長女であられる桃香ちゃんの小学校への初登校に関するエピソードが書かれていましたが、とても気持ちがいい文章でした。私は男爵様と同じ今年小学校1年生となる7歳の娘がおり、このコラムの今まで手をつないでしか外出していなかった我が子が文字通り手をなれ、まあまあまあいいでしょう。なんだかお昼のラジオにメールしているような気、僕もそうです、お昼のラジオでメール読んでる気分になりましたけども、まあ、ちょっといい感じのね。なおこのコラムは普段から日本経済新聞を読んでいる社会に適合している人向けのエピソードだと思います。主に社会不適合者で組織されているルネッサンスラジオで語られることはリスナーの皆様の鼓膜が何枚やっても足りませんので控えめにした方がいいということですね。いや それはもうそうよ、やっぱもううちのこの番組のねリスナーの方の鼓膜というのは繊細ですから、もうどんなちっちゃい金魚も救えへんぐらいの膜しかないからね、ここに彼らの鼓膜をポイに見立てたとすると、どんな稚魚でも救われへんから、もうすぐ破れるから、あんまりこういうね、そう、やっぱちっちゃい子っていうのは外出るとき親と手つないでしか外、やっぱよく考えるとそうなんですよ。うちの娘とかも外出るときは僕かうちの奥さんかと手をつないでるんですよ、やっぱ危ないから。ただ小学校に行くときは一人で行かなあかんから、初めて手がね離れた状態、手を誰とも手を大人と手をつながない状態で一人で行動を歩く、そこに何かこう感慨深いものを感じ、娘が出かけていくのを3階のベランダからずっと見ていたという、まあ多分今、
ね、びっくりした、
ね、びっくりしてます、泡吹いてます
驚いたと思います。
リスナーがちょっとびっくりしたと思いますけどパーン言ってね、顎も砕け、ごめんなさいね、なんかね、そういうコラムを書かせていただいたと。
毎週ね、
はい、 ただ多分これがのおかげというか、おかげっていうのもあれですけど、知ってます、宇野 T さんにも考えられない天井人の話になりますけど、大丈夫ですか、鼓膜の方大丈夫ですか、
はい、
僕最近、はい、世界の終わりにフォローされたんですよ、はい、
ああ一緒に連載やって
る こんな男が、あ、そうそう、あの火曜日担当が藤崎さんかな、沙織さんでしたっけ、
沙織さん
ですね、うん、世界の終わりの、あの女性の方が、ね、執筆活動文筆活動もされてるから、直木賞候補とかなった人ですけども、なぜかフォローしていただいて初めてですよ、僕もだからうおフォロー来たと思ってツイッターね、初めて僕も世界の終わりを初めてフォロー しました、司会しときましたけどもね、ただよくよく考えたらベッキーがものすごい迷惑かけられたグループの一味やなと思ってサンミュージック的にはやや的な感じもするんですけど、まあまあでもあの藤崎さん関係ないから、
ゲスキュアですかね、
ゲスキュアですよ、
あれゲスキュア、世界の終わり関係ないか、
おじさん、
あーごめん、きっといてきっといてきっといてきっといてどこまで使うんや、じゃあ、
まあ、フォロー司会した
フォロー司会したということです恥ずかしい、
おじさん
いやいやいやいや、今この瞬間を捕らまえて俺にマウント取ろうとすんなよお前かて色知らんこといっぱいあるやろ、
いや僕はそういう界隈はちゃんと詳しい、
苦み17歳知らんやろ、苦み17歳を
ラッパー
じゃない全然ラッパーじゃない、ラッパー自分に分からんもんが出てきたらラッパーやと思うのやめてくださいよ
それはにがり
ですAKA 赤い稲妻です、それはね、もうそんなことどうでもいいですよ、はい、ということでございます、妬み男9、8月18日ぜひお越しくださいということで、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします、最後までお楽しみに。シンポジウム講演会シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、いやだからもう紛らわしいんですよ、いやその部分があのウノ D が使っていただいてるかどうか分かりませんけども、オープニングでね、あの世界の終わりの藤崎沙織さんにもう使わざるを得なくしますけども、ね、ツイッターフォローされたあの日経新聞の日本経済新聞 あのコラム、僕土曜 で藤崎さんが多分火曜かなんかなんですけど、まあ、そういうご縁があって、いやもう光栄でありがたいなと思って、僕も初めて世界の終わりをフォロー司会したと、でもよう考えたらベッキーがものすごい迷惑かけられたグループやからなって言うて、次の瞬間あのウノ D とマネージャーストー君が違いますそれはゲスの極みですつって本当にもうナチュラルにおじさんの間違いこれは本当に恥ずかしい、紛らわしいんですよねだから人数一緒でしょ、
4人、
ほんで、女の子がいるというね、はい、メンバー構成も似てるし、うんうん、ピエロもおる両方ピエロで見分けたらよかった
よ、ボーカルもねカリスマっぽいやつ
だし、ね、今のちょっと問題あるんじゃないですか、ボーカルもカリスマっぽいやつだしっていうこのウノ T さんの発言ですよね、これね、カリスマです、カリスマっぽいっていうのぽいがおかしいんですよ、い
や特にボーカルの方がね
がカリスマなんですよ、
ぽいね風なね、
僕はそんな風には思ってますよね、これは、
はい、言葉尻を捉え
ない、世の中というのはこの紛らわしい、はい、ことが多いなということで、ちょっと昭和の窓辺さんのメールを読ませていただきますね、男爵様、フラチな偽アカウントのせいで男爵様が心ないことをつぶやいたかのようにちょびっとだけ炎上した今回のツイッター騒動、まあ、これちょっと後で説明しますけども、うん、でやっぱ窓辺さんはね、付き合いが長いからよう僕の心理を分かってますね、男爵様もしぶしぶ声明を出さざるを得なくなるまあ声明って言って大したあれじゃないですけど、出さざるを得なくなるなどいらぬ労力を使うことになってしまい本当にお疲れ様でした、あざす。本人によれば、まあ、だからフラチな、まあ、窓辺さん曰くフラチな偽アカウントの方ですね、本人によれば今回のアカウントはもともと デリヘルのチケット抽選用に作ったものらしいのですが僕も見たんですが、あのプロフィールのところに書いてましたわ。でも今は消されてます、うん、いや恥ずかしいと思ったんですかね、わからないですけど。そんなところに我らが男爵様の画像を使うだなんてバカにするにも程があります。それにしもどうせ名前を語るのならもっとメジャーな名前を使った方が影響力があっただろうにとも思い、なんで男爵様にしたのか未だに謎です。ほどほどでちょうどいいって思われたんですかね。えへへ。それではまた、ええ、まあまあ、これ宇野ティーさんもご存知だと思いますけども、うん、あれ昨日の朝方か未明ぐらいかな、分からへんけど、うん、なんかね、まあ、はっきりそれを言うのはそいつの、まあ、そいつの言うのも失礼か、その子のその方の主義主張的なものを少し1ミリでも広げることにあんまり加担したくないのであれなんですけど、例えばですこういうことです、宇野ルイ54世、54世ね、宇野ルイ54世っていう名前なんです。ほんでツイッターのアカウントのアイコンのとこ丸っとなってるとこ、あそこにあれ多分潜在やと思うねんけどね、ヒゲ男子潜在の僕の顔だけくり抜いたような、でまあ多分ルネサンスって言うてるような僕の顔をアイコンの画像に使って、例えばですけど宇野ルイ54世みたいな名前で、でまあ言うと令和新選組の山本太郎さんの、とこからね、比例区で当選されたお二方がいらっしゃいますけども、まあ、障害を持ってらっしゃるというね、まあ、その障害を持ってらっしゃる方が、国会で活動することに関して、まあいかがなものかという、まあ、ざっくり言うとちゃんとできるのか的なつぶやきをして、それがまあなんかちょっとバズってたんですよね、あれね、何万リツイートみたいな。でまあそれは僕は基本的に人の意見っていうのはまあそれぞれその場で、その例えば、まあそこやったら Twitter っていうプラットフォームがありますけども、そこで許されることであればまあ別に勝手に思うときゃええやん、書きゃええやんとは思うんですけど、まあでそれにいいねがすごい寄せられてたっていうのもあるんですけど、要するにバズって拡散されてたから、ほんでアイコンに僕の画像使ってるでしょ、そしたらね、そういう意見に対して、いや違うよそれは。まあもっと言うたら、ヘイトだみたいな感じになってて、っていう人たちもいて、で、その人たちがこぞって、山田るい53世が差別発言をしているみたいなことになったんですよ。
僕もてっきりそう思いました。
宇野Tが、いやもう11年仕事一緒にしてきてる宇野Tが思うんやったらしょうがないな、もう
ヘイトになっちゃった
急に急に今までそんなことつぶやいたこともないのに、いやだからね、それで結構、いやだからもうちょっとこれは本当にね、真面目なのショックやったんが、今どうなってるか分かんないですけど、まあ僕エゴサーチ好きじゃないですか、でツイッターでヒゲ男爵って入れて検索かけるでしょ、ヒゲ男爵の第二検索ワードがヒゲ男爵差別やったんですよ。いやこれね、いやまあその本当に緻密な意味でのね、法的な何かで風評被害であるとか名誉毀損であるとか分からへんけど、があるかどうかも分からへんし、別にまあ正直ね、そんな僕どうでもいいと思ってるんです。ただね、このヒゲ男爵差別っていうのはこれ残った場合に、娘がスマホを持って、でしかもお父さんの仕事がお笑い芸人やヒゲ男爵やってなって、なんとなく調べた時に一発目に出てくる第二検索ワードが差別ってなってたら、これちょっと真面目な話しますけど、めっちゃ娘傷つくやん。え、お父さんかみたいな。
まあまあまあ、
でしかも小学校の時とかになんかパソコンだかスマホとかね、まあ自分で持っているのか僕は持たしたのかわからない、僕のパソコンいじったのかもしれない、うちの奥さんパソコン持ってるからスマホもね、そういうのいじってたまたま目にしたするかもしれない、まあ今どれもないけども、でまだそんなに事情とかさ想像力がない段階で 髭男爵差別みたいな見たらさ、
親の名前を最初に検索する
らしいですから、ね、するあそうなの、
お子さんは、
うん、そうなコラムニストみたいなこと言うね
らしいですよ、
コラムニストの書き出しみたいなこと言うね、子供が最初に検索するのは親のことだそうなみたいな自分のルーツをみたいな、なんか、あそうなの、いやじゃあなおさらやんか、えお父さん そういう人なのみたいな、まだだからそれがもう中学生高校生だったらそっからこうねそれこそ深掘りしてねあのどんどんこう調べていけるから別にええねんけど、このパッと見のそのインパクトってやっぱ大きいやん。あともう一つあるのが、うちの娘の友達の親御さんがそれを見て、しかも勘違い、僕やと思って勘違いして、それを子供に言うとか、あるいは先生方に言うとか、まあそれ大人調べりゃ分かんねんけど、いやただ大人調べりゃ分かんねんけどって言うねんけど、結構勘違いしてるのみんな。
世間の人はそんな調べないっす
よ。いやだからもうまずね、そいつの主張がどうこう、僕の画像を使ってる肖像権うんぬんどうこう、僕の画像を使ってそういう僕が思ってないことをつぶやく行為、品のない行為に対する怒り以前に、なんで勘違いすんねんっていうその憤りの方があるんですよ。だって宇野ルイ54世ですよ、例えばですけど山田ルイ53世ですよ、漢字カタカナ数字3ブロックあるとして3分の2間違ってるんですよ。 66% 間違ってるものをなんで俺やと思うかねという。
紛らわしい名前ですからね。
紛らわしないわ紛らわしいのは向こうやろ紛らわしいって俺しかおらへんねんから、本来誰かがそういうことするから紛らわしになるんだって
紛らわしい名前し
っからもう なんすかね本当。でも3つのパーツのうち2つ違うのよ、大手るのルイだけなのよ。ほんでそれでそのアカウント見て宇野ルイ54世のやつ見て、うわもうだからもうここがおかしいやん。宇野ルイ54世って書いてあるやつ見て山田ルイ53世、もうここで間違えてんのにそれはもう間違う方の注意力も俺おかしいと思うよ。そっちの方にちょっと絶望したもんね俺ね。あほんでしかもがっかりしました、こんなことを言う人だと思ってなかったんでっていう、なんかあのツイッターでさ、送りつけたい相手のツイッターのアカウントをポコッとはめ込んでやるパターンあるやんか、
引用でね、
の引用 で、 リツイートするやつね、でそれは俺のとこに来んのよいやどういうこと宇野ルイ54世見て山田ルイ53世山田ルイ53世っていう、このなんなんこの何運んだ感じ、このA から B に運ぶ感じ、うん、いやこれがもうねちょっとなんかもう世も末やなと思って、まあ、もちろんその方の主張してることは、まあ、ちゃんちゃらおかしい、ことだなと思って。いやだから窓辺さんよう分かってるんですよ。僕は昨日山梨行ってて、で山梨でラジオ終わった後にもう一個仕事あったんで泊まりやったんですよね。今日朝電車乗ってここに来てるんですけど、その2個目の仕事が早く終わったから、よし今から原稿書こうとね、まあごめんなさいね、物書きの真似事みたいな仕事がちょこちょこあるんで、それを今日はやれる時間が取れると思ってたらその問題があったから、これでもほったらかしにすんのもどうなんかなというね。でまあその本当に勘違いしてる人がいるから、でまあその一応このアカウントが本物で、それ以外は一切関係ありませんというつぶやきをして、いやでもこれだけやとなんか足らん気がするなと思って、いろいろ考えてね、まあ一応まあこれは本当真面目な話ですけども、これだからその後に他人に対して失礼で敬意にかけたツイートに自分の画像が添えられるのは不本意ですが、いやこれは本当にそうですよ。もうちょっとお耳汚しな言い方しますけど胸クソ悪いですよねほんまね。で今後は事務所が対応すると、まあこれはマネージャーに連絡した事務所が対応してくれると、まあ僕はちょっとそこを信用してないんですけどね若干。だからベッキーの記者会見をうまいことしきれなかったでおなじみのサンミュージックですから、やっぱり そこの対応ができるのかなっていう。
まあまあ
え違うストーちゃんストーちゃんのことは嘘分かるやろ、ストーちゃん
そう呼んでるんですか、まあ、対応する人がね
事務所ですよ本体ですよ、だから現場はちゃんとできてますよ信頼関係はね、
あれ上なんですよ僕もそうです
どこもせやね。ね、そんなことはない、うん、サンミュージックは本当のファミリーです。
アットホーム
アットホームですね。そうですね、今後事務所もねお任せしましたと。でこれだけでもやっぱ足りんなと思うんだのやっぱなんかちょっと嫌なこと言うてるから、そのだから正確にあれ別になりすましとはならないんだよね、あの正規のあのツイッター社さんの多分ガイドラインみたいなことで言うと、例えばですけど宇野類54世っていうのは山田類53世のなりすましとは多分認められないです。まああと名前は自由やしというのがあるから、だからアイコンの写真のパワーですよ。でも結構みんなも雑に見てんのねあれね。だいたい本人が自分のギャグわーって言うてる潜在の写真アイコンに使わずないやん。ダッサいそんなねえ。でまあちょっと言い足りんなと思ったから、まあ、ただ一つ誰に対して、これは本当のことです、誰に対してであれ始める前から、まあ、ちゃんとできるのなどとハードル上げるような論調自体がすでにバリアでフリーではなく理不尽で傲慢だなと思う。いや本当にそう思う、できる環境を作ればいいのではと、まあ、国会活動においてね、山田類53世としては誰でもルネッサンスできる社会の方が好みですと、まあ返しときましたけども、本当にねだから、まあ、だからそのアイコンに有名人の画像を使ってる人って多分いっぱいいますよね。で正直一個一個対応なんかでけへんわけやから、うん、一個一個いやこれ勝手にやってます、不迷惑こう思ってます、不利益をこう思ってます、一個一個それできないですからね。だからまあ僕個人的なニュアンスですけど、まあそこに関してはどうでもいいけど、嫌なことをね、人の顔で嫌なことをつぶやくなよっていうことですよ。多いですからね、それはすごく、今までも僕エゴサーチ好きやから結構そういうアカウントは目にしてきたんですよ。の俺の写真勝手に使ってるなんて結構バーって出てくるんですけど、まあこれこうか不幸か、今までに出てきたやつは本当にしょうもないことしか言うてなかったから当たり障りのないしょうもないことしか言うてなかったから、あ別に良かったんですけど、こういうねやつが出てくるともうめんどくさいんです。なぜその嫌なことを言うお前のために俺が時間を使わねばならないのかというね、ことですよ。うん、勘弁してくださいほんまにもう、はい、ということでございますね。フリートークのコーナーでした。
私山田類53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
さあ、ここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。先月はもうこのコーナーの、まあ、準レギュラーといっても、まあ、レギュラーといっても過言ではない、渋谷かおちゃんかおぱいちゃんをお迎えしてお送りしましたが、今週からは8月ということで、ゲストの方こちらの方です。
はい、どうも大島かおるです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
かおるくんとお呼びすれば
よろしいんでしょうか。あ、そうですね、まあまあちゃんと呼ぶ人もいますけど、どちらでも、
ご自分のなんか、ポリシーというか、
はい、
そういうのに結構こだわりを持ってらっしゃるというふうにスタッフからは伺ってますけども
そうですね、ちょっと気難しいかもしれないですけれども、はい、
実際ディレクターが気難しいかもですって言うてましたこれそんなことはないというね。
ないです、もう面白いことも大好きですし、
なんかあれでしょ、うちの僕あのサンミュージックっていう、はい、まあノリピーとベッキーでおなじみの事務所なんですけど、はい、カモメンタルっていうキングオブコントのね、はい、チャンピオンがいまして、はい、その牧尾くんとお仕事されたことがあるという。
ありますね、うん、その時は成瀬ここみさんっていう、
ここみん、はい、いやもうこの番組を出ていただいております。
そうですね、はい、もうタレントになられてからですけれども、はいはいはい、イベントをされるということで、そこで、女装男子となんかトークがしたいみたいな企画で、
はいはい、
僕と、牧尾さんで、
はい、
出ましたね、
出たというね、はい、どうですか、だからカオル君は、まあ、いわゆる可愛すぎる男の子セクシー女優としてまあね、はい、一世を風靡されたという
一世を風靡したのかな。
今も現役なんですか、そのセクシー界隈の方は。
いや全然、まあもちろん友達とか知り合いは多いですけれども、
う
ん、
じゃあ結構そういう作品を撮って、でまあ一段落したという、
ね、そうですね、もう今は現役引退しまして、
はい、
作家兼タレントで一応名乗ってはいますけれども、
だから本とかも書いてらっしゃるんですよ。
そうですね、どっちかというと本の方が多いかも、お仕事は。
すごい、はい、というね、活動されてるということで、そのカオル君から見てうちの牧尾の その化け具合というか助走スキルはどうでした？
あ、すごかったです。
あいつ一瞬ね、いや今あんまりいいやと思う、多分子供生まれてからあんまりしてないんやと思うんですけど、
なんでなんでしょうね。なん
かいやもうちょっとオスが強くなったんじゃないですか、やっぱ不正の方が強なったんかなと。
そうなんですかね、
わかんないですけどね。
まあでも本当にあの自分は常にその牧野さんと違って髪も長いですし、うん、まあ、メイクも毎日してますし、うん、はい、服装は大体女物ですし、
だから別にそのなんか絶対に女の子の格好じゃないと嫌だっていう感じでもないんですよね。
ないんですけど、まあ牧野さんほどその男性と女性の見た目を入れ替えたりすぐできる感じではないですね。
入れ替わってたんや。
いや結構そう、すごい変身能力だなって思いました。
いやいや、でもキングオブコントのチャンピオンですから。
そうですよね、
キングオブコントのチャンピオンのコンビのあんま才能ない方やから。いやただ芝居は上手いってすごい定評あるからね。
あ、
はい、あのドラマとか舞台とか結構出てあるから、
そうなのか。でもまあ結構中身は別に女っぽいところとかを出されたりとかは別にしてなかったんで、
う
ん、
あ、そう、
素は男性なんだっていうのはちゃんと、
いや一時もうね行き過ぎて、はい、その女装キャラというか女装しますということを押しすぎて、うん、一時ゾーンに入ってた時期あったもんね。
どういう感じですか。
ほんまにもうなんか戻ってこへんのちゃうかみたいな感じの時があったんですよ。向こうの方がお気に入りになった時期があったんですよ。
あ、そうなんですね、うん、あでもまあ確かに最初の浅い段階というかそのあのちょっとメイクと かあのウィッグとかかぶって、うん、あ可愛いじゃん男でもみたいなことを最初言われてる一瞬の時期ってただ楽しかったりとかする思い出はありましたね。
その気配感じた
感じ、うん、まあまあまあでも自分もそうだったので、
あなるほど。
でもやっぱりそのなんて言うんですか、いろいろそのずっとこれで暮らしてると、うん、またちょっと違う視点というか、あ、ええ、女性大変なんだなって思う部分も見えてきたというか。
でも普段から確かに、まあ、あのその生まれた時の性が男性の方が、うん、女装してる、女性の格好をしてるっていう状態を普通の状態にして生活してると、結構なんかいろいろ見え方もやっぱり
変わってきますね。
なんか面白いこと書けそうですもんね。
あ、そうですね、うん、結構その作家としてのお仕事とかだとコラムも含めて、はい、そういう、うん、なんだろうな、男性の見た目から女性の見た目になったことで分かったことみたいなのを書いてることも、
ああでも面白そう、
すごく多いですね。あとやっぱり恋愛面とかでも、あ昔彼女が、あそうか、自分はあの男性も女性も好きになれるんですけど、
はい、
あそうか、昔彼女が言ってたことはこういうことだったのかみたいなこととかも、
あもう分かってくるんや、
ま、ちょっとあ、ごめんねっていう気持ちになってきますね。
ちょっとたまに僕クロワッサンっていう媒体のオンラインの方の媒体で、
はい、
もう柄にもないのに悩み相談っていうね、もう禁断の果実に手を出してしまったんですよ。、はい、最近
で禁断なんですか。
禁断です。もういやもうこんなもんが一発屋のコスプレキャラ芸人が人の相談乗っとる場合かという、
いやいや、
その負い目がまず根本的にあるし、あんまりその、ね、中でもね、
うんうん、
恋愛相談的なことがもうその相談に乗るっていう時点で恥ずかしいんですよ、やっぱり俺みたいなもんがという。
いやいやい
や、モテもせえへんのにというね。でそういうの得意なんですか。
あ結構得意って言っていいのか分かんないですけど、
まあ、でも
結構相談も来ますし、よく答えもしますね。
これ どういうその男の子から来るの、女の子から来るの。
そうこういう見た目だから男性ファンが中心なのって思われがちなんですけど、うん、どっちかというと女性ファンの方が多くて、で女性からのそういうお悩み、彼氏がこんなんなんです、うん、あんなんなんですみたいな、どう言ったら伝わりますかとか、
はいはいはいはい、でそれをど例えばどんな感じでお伺いするんですか。
あそうですね、例えば
ごめんなさいね、今悩みがないのに申し訳ないですけど、
女性からよく来るので言えば、なんで男の人って否定ばっかりするんですかみたいな。
ああそういうのなんかあったわ。
ありました。
クロワッサンの今月こんなのが届いてますの中にそんなあった気がする。
そうそう、で、うん、なんか彼氏に何を言っても、うん、いやお前は分かってないだとか、うん、いやそれは違うだとか否定ばっかりされます と、
うん、
なんで彼氏が私と付き合ってるのかすら分からなくなってきましたみたいな、うん、そんなに否定ばっかりするのに、
はいはいはいはい、
で、まあ、それに対してよく答えてるのは、うん、あ男性っていうのは同意が得られてることにわざわざ同意の意思を示すの無駄だと思ってる生き物なんだよっていう。
なるほどね。
例えば分かるわみたいなことってどっちかというと女子の方が言うじゃないですか、それ分かるみたいなこと。
共感ね。
そう、うん、でも男性も別にあ言ってること分かるよって思うんだけど、
あるよ、
分かってることはわざわざ言わなくてよくないみたいな。
わかるわ
やった
今言えた
あそれモテる男性ですよ
モテる男性大丈夫でしょ俺さちょっと今のも使わせてほしいぐらいですよねいや本当にもうせせら笑ってるんやろ俺の俺のなクロワッサンの悩み相談の文面とか見てる時にわーわーわー答えとるでみたいなねいやもうそれが嫌なんですよ本当に
でもねねまあそういう言葉とかをね間違ってるって思う人もいれば、うん、合ってるって思う人もいてたまたまね100人に1人刺さればいいかなと思って書いてるので
なるほどね
だからあの男爵さんのその、ええ、答えも、はい、刺さる人には刺さってると
100人に刺そうとするからダメなんですね
あきっとそうだと思います
そういうことなんですね、
うん、自分に置き換えたり当事者というか、うん、
なるほど、
はい、
誰かに刺さればいいんだという気持ちで書けば先生よろしいんです
いやそうだと思います。
香織先生、
そうだと思います。
なるほどね、悩み相談になっちゃいましたけどこれは。いや説得力がやっぱりある。はい。ということでなんで今日はあの香織くんに来ていただいたかというと、はい、8月からレディオの中で、香織くんのチャンネルが、はい、開設されおめでとうございます。
ありがとうございます。
どんなチャンネルですか？
うん、まあいろんなことはやるんですけれども、
もう撮ってきたでしょ？
はい、もう撮ってはいますけど、はいはい、なんかまあ軸としては、うん、自分は実はその。まあ、怪談とか都市伝説とか
そ う, なの
そういうのも結構好きなんですよね、
は
い、まあまあいろんな業界にもいましたしもともと昔はサラリーマンもやってたんで
サラリーマンやってた
やってまし た,
やってましたいや今まあこっちはラジオか伝わらへんけど、まあ、普通に可愛らしい女の子の格好してあるからサラリーマンもやってらっしゃる
サラリーマンもやってました、ね、
ちなみに何系の会社とかさすがなければ
わお、
さすがなければよ
営業会社なんですけどあの
やべえとこじゃねえだろうな。
なんとかブラック企業リストみたいなのにはたまに乗るような。
大変やった。
いやまあ大変でしたね。
ああそうもうそれはしんどいメンタル体力。
でも逆に言うと、うん、あのうん言い方は悪いかもしれないですけど面白、ね、興味深い方の面白かった。
だからちょっとやっぱ観察目線があるんやろね。
そうですね、まあ、そういうのブログにも書いたりするんですけど、うん、その時代のこととか、なんて言うんですかね、そういう企業はこういう、うん、そうなんですよね、うん、具体名出しちゃうと
全然切れるから大丈夫
よ。あ、そっかそっか、
うん、大丈夫
よかったよかった、
うわー仕事したことある
まあまあでもだいぶ改善されたみたいですよ
フォローフルスへの愛、はい、でもそう考えると多かれ少なかれ特に日本の企業ってそういうことを良しとしてるところっていっぱいあるもんね。
でもやっぱりあの会社が大きくなればなるほど世間はちょっとそういうのに厳しい目を向けてくるので、
うん、引いちゃう引いちゃう。
その時にあのなんていうんですかね、良くなったり潰れちゃったりとかするいろんな会社がある中の、うん、一つをまあ見れたんだなと思うと
ポジティブやね。
そうでもあのこういうちょっとなんていうんですか実際に見た話だけど、うんうんその具体名出してこういうことがあったんですって言っちゃうとちょっと角が立つこととかは、うん
まあ
そう
ね、例えば大人やね
そうこととかは都市伝説として話すとか。
なるほど。
いやあくまで噂ですけどって言ってるけど、うん、こっちではもうちょっと実証が取れてるっていう、ま
あ
それね、
あるから、
うん、そういうシステムです。
芸人のエピソードトークと同じですよやっぱり
うん、うん、
その神話ちゃんと真実があるんですよ。
そうなんですよ ね、
ジュニアさんとかよくおっしゃいますよね。お化粧はええという、
うんうんうん、
整形はあかんっていうさ、トークの整形はあかんっていう
なるほどなるほど。
お化粧はええけどみたいなね。
もともとあったものをね
ちゃんとあるんだと真実、うん、そういうことも喋られてる。
そうですね。
こうヒュードロドロお化け系みたいなやつ
もあのよく話したりはしますね。
あそう
でもまあ一応チャンネルとしてなんていうんですかねあのずっと話してるだけっていうのもあれなので、うん、例えばまあなんだろうなか簡単になあの世間で言われてるこういう の、うん、の噂を検証実際行って検証してみようとか
ロケとかも
やるのそういうのを、まあ、やっていきたいなっていう意味も込めてのこう、はいはい、広くの意味での怪談都市伝説。
なるほど。合間にあのお化粧講座とか入れるでしょ。
あそうですねそうですね、
それね、それ入れますよね。
まあまあまあ、ね、求められてるものは一応、
うん、やっとくという
やっとくっていう。
あ面白そうでも ねこれはだから、もう8月からこのチャンネルはやってるということですね。ぜひ皆さんちょっとチェックして、はい、
ぜひぜひ
くださいということでございます。じゃあ軽くお別れの時間なんでそろそろ、
はい、
レディオのお知らせの方を、はいはい、お願いします。
はい、新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、そんな YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、
はい、
このレディオには、渋谷かおさんのおもちゃんや、みひろさんのゴルフわでしこ、さくらきずなさんの、佐野作があり、なんと8月には僕大島かおるの僕ちゃんも始まります。
はい、
はい、今後も続々と新チャンネルを作っていく予定ですので、チャンネル登録といいねボタンを押してください、また、レディオの公式ホームページも開設いたしました。URL は http://lady-oh.jp lady-oh.jp です、レディオ YouTuber の最新情報やイベント情報等も随時アップしていくので、ぜひチェックしてみてください。
はい、ということで、カオル君1ヶ月、まあ、あと3週ありますんで、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、以上レディオのコーナーでした。
ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、
ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会。ちょっと切るとこおかしかったね今ね。ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選、まあええか。はい、ということでここからは山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニー、はい、ミート高橋さんから、神の肉と言われているミート高橋さんからいただいている鳥もつ煮のプレゼント当選者を発表するお時間でございます、7月分の鳥もつ煮当選者と。鳥もつ煮の当選者を発表するコーナー、はい、コーナーでお送りする日があるラジオですよね
月に1回、
いやでもさっきの話ね、続きですけど、その街がだからなりすましではないねんけど、まあ、やっぱりみんな俺やと思ってる人が、いやもうそこもショックやったんですけど、それがやっぱり一発屋ならではなんでしょうね。そこがね、記憶がもう世間の記憶が定かじゃなくなってきたという、宇野類54世を見て山田類53世やと思うというぐらいの記憶しかなくなってきたという、無限に薄まるカルピスだと言ってますけどもね、ちょっとそういう意味でも悲しかったですね、そういうもんです本当に、はい、いや本当にそうですね、当選者を発表していきましょう。当選者を発表するテンションじゃないです今、ね、当選者を発表してまいりましょう。まずはこちらの方、ラジオネームがっかりパパ、おめでとうございます。ファンファーレもいつになくちょっとボリュームを大きめにして、うの D さんからのエールなんでしょうかね、これね、ダシャクーという粋な計らいでございます何にも粋やないからつまみひねり間違えただけやね、はい、群馬県の方、がっかりパパ、2018年1月に一度ミート高橋さんの鳥もつにプレゼントに、あれ当選しているのですが、
2回目当たりましたね。
がっかりパパいたっけ、ちょっと覚えてないな、
結構前ですか、
ね、あ、あまりに生活が困窮しているのでいやもう理由がこれちょっとゴッドカンパニーにもなんか申し訳ないよね、なんかその山梨の名物の味を味わってみたいとか、この間山梨に行ってハマったんでまた鳥もつに食べたいと思って、そういう話聞きたいのに生活が困窮っていう、しているので、生活が困窮しているので再度応募させて働けどうした、はい、全部ここから取ろうとすな、
聞きましょう、
理由があるの。僕は妻と3歳の男の子と住宅ローンを抱える、
家族構成みたいに書いてるけど
、食案じゃないんですよ、うちそんな事情聞いてないんですよ、妻と3歳の男の子、息子さんをと住宅ローンを抱えるしがない底辺サラリーマンの32歳です。サラリーマンというと聞こえがいいですが別に良くないですけどね、俺は簡単に言うと工場勤務です。いやだから逆にその工場勤務も別に聞こえ悪くないからね俺もうなんかもうナチュラルになんかそういう差別意識がもう染み込んでんねんな人間ってね、工場勤務です。最近工場の生産がみるみる減っていきただ減ったんじゃないですね、日に日にみるみる 減っていき、工場で物を作るより設備の掃除をしている時間の方が長くなっている始末。ピッカピカじゃん。ベルトコンベヤピッカピカじゃんですね。したがって残業が一切なく、給料は今までで一番低いです。全部言うてくれんこいつ。手取り16万です。うん、立派なもんよ。妻子持ち、住宅ローン持ちが16万で暮らせるわけがありません。それにとどめを刺すように、まだ刺さってなかったん。共働きとして活躍していた妻も最近派遣切りに遭い、僕らの生活水準は下がる一方です。ここ数ヶ月、食卓に肉と揚げ物が並んだことがあります。これまだ半分しか来てないですよこれ。身内の農家からいただいた事情により出荷できない廃棄の農産物ばかり食べています。もういや分かってる、こんなんかっこといっても、作りすぎや変色サイズ不良なので人体に害があるものであります。いやそれ分かってるよ。当たり前やろそんなもん。なんで人体に害があるもん食べとんねん。おかげさまで僕と息子は特に運動などしていないのですが、どんどん痩せていきます。
健康的。
僕に至っては1月に85キロだった体重が現在70キロ。ええやん、ねえ、ナチュラルにライズアップ的な感じになってるじゃん。もともと肥満だったとはいえ、健康的に痩せたのか単純にやつれたのか怪しいところです。いや健康よ。なぜか妻だけ一人で太って。いや本当になぜだよ。なぜか妻だけ一人で太っていっているのが不思議で仕方がありませんが、現在妻は渡辺直美と同レベルです。いや結構ですよ、結構なダイナマイトボディですけども。僕の会社の仕事も増える見込みは当面なし、妻もなかなか職が見つからず、家計は火の車。苦肉の策として、僕は最近会社に黙って副業として週末にキャバクラのボーイを始めました。働き方改革ね、副業が自由な世の中ですからね。会社にバレないよう他県まで車で1時間半かけて通っています。週末のみとはいえ睡眠不足と過労で体がボロボロです。いやもうちょっと他にあったんじゃん副業やったら。32年間生きてきて今が一番大変かもしれません。大尺様お願いです。一度当選した身分でズーズーしいのは百も承知です。ズーズーしいは、僕にまた取り持つにをください。残念、不当選。
こんだけ読んで、
はい、じゃあ送っときますよ。
子供がね、
子供がかわいそうやから、うん、奥さんはもう食べたらあかんで、うん、渡辺直美レベルのダイナマイトボディですからね。はい、もう一つ、ペンネーム木戸クラッチ、おめでとうございます。山梨の方ですね。
地元
木曜キックスにもよく送って、はい、くれる YBS の番組のね、キドクラッチ、初めてメールします。この番組には寝ていたら子供から脇腹に膝蹴りを食らって起こされ、あばらにひびが入りました。ミート、いやそうよこれ、ミート高橋さんは近いし、いや近いのよ、近所なんですよ。ミート高橋さん近いし買いに行けばいいのですが、どうせならタダで鳥もつりが食べたいです。いやもうちょっとこのグラデーションと言いましょうかね、もうちょっとこう、
いやいや、まあ、
こう 両端の感じ、
抽選なんで、
生活が困窮、85キロが70キロ、3歳の息子ね、僕ガリガリになっていってるという方もいれば、近所に行きゃ帰るのにタダで食べたいから山梨の人間送ってくる、
誰でも、ね、
まあ、ただこれがね世の中の縮図なんですよ、関係ないんですだからね。はい、ということでお二方当選おめでとうございます。さあミート高さんの鳥もつにプレゼント、来月以降も続く、ありがとうございます。これ本当に、現在8月分の応募受付中です。鳥もつにが欲しいという方、住所本名そしてどれだけ鳥もつにが欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレスひげアットマーク joqr.net、 ひげのマークは hige までお送りくださいということで、以上ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会でした。
この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。
さあエンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、カトキョーハローワーク、声優のラジオ作ろう、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田るい53世昼帯への道、昼の帯のラジオですね、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在8月分の応募受付中でございます。すべてのメールはこちらまで、ひげアットマーク joqr.nひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE です。さあそしてお知らせもございます。オープニングでも散々言いましたが、ネタ見男9、8月の18日日曜日、新宿ロフトプラスワンさんで開催されます。チケット情報はロフトプラスワンさんのホームページ、もしくは、あるあるツイッターほんで、まあ、僕たちのツイッター等々見てください。ローソンチケットさんで発売しております。私書きました一発屋芸人ですね、引きこもり漂流記完全版、中年男ルネサンス、一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中でございます。そしてルネペリ雑誌オンラインさんから840円発売中。でここを聞くとやっぱりルネペディアが突出して高い割高に感じますよね。なんかね、これ宇野 T さんが作ったんでしたっけ、あんな作業で840円も取るんですか。
いやいや、ボリュームがたっぷり、
ボリュームがたっぷりある、貴族のメルマガ、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。日経新聞、ウィズニュース、トフー、雑誌コンティニューなどコラムを書いております。木曜キックスアイベース山田翔さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。さあということで今度この辺で、本当にまあ、なりすましではないですけどもね、その人の顔でね何かを主張するというのは、まあなんていうんですかね、オブラートに包んで言えば、まあ、クズ行為ですからね。本当にただ単純にそこがもうすでに品がないから、僕の今回の件に限らずそういうことはしない方が結局はいいんじゃないかなと本当に思います。はい、次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあそういうものを紹介していこう。日頃の感謝です、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあそういうものをですね、ホクホクした内容のものをみんなでこういただいて、炊き上げていこう、絆を深めようという、誤解を解いていこうという、そういうコーナーなんですよね。事件簿じゃないんですよ最近そう実録みたいなやつがちょっと多いんですよ。
女のみたいな、
女の60本90本みたいなね、なんか アンビリーバボーの再現 VTR みたいなやつが多いんですよ。で僕さっき今日のラストメッセージをおーって言ってふーとか言いましたけど、まあ、千代秋これみんな千代って言うてしまう、千代ですね、千代秋なんですけど、千代秋って誰でしたっけあの鳥もつに
困窮してた方ですね、まさに
今日鳥もつにのコーナーに似たような方紹介しましたけども、家で倒れたんだっけ、
入院先から、
うん、家でも栄養失調みたいなのに倒れて、病院担ぎ込まれて入院、そのまま入院して、で入院した病院から鳥もつに欲しい言うてメールしてきた子、
そしたら病院に届いた、
ね、病院にちゃんと届いたという、さすがゴッドだというね、でその後退院はしたけどみたいなことでしたっけ、
そうです、ね、
自宅療養、はい、通院みたいな、で栄養なんですよね彼は、基本その骨折ったとか、なんか体のどっかがおかしなったとかっていうより、全体的に栄養が足りないということでここまで長引いてるという、で久しぶりにまたメールが来たという、はい、千代秋、男爵ゴッド、いやゴッドを呼び捨てにするという男爵ゴッド、ヒゲ男爵をルネッサンスというようなもんですけど、スタッフの皆様ご無沙汰しております。お前は長期療養になったため年末に大学病院長期療養になって、そんなことあんねや、長期療養になったから年末に 大学病院の近くに引っ越したい通院せなあかんから、でも頻度とか考えたらもう交通費とか体力考えてもえらいことやから、病院の近くに引っ越してある、
効率がいいな。
なんかゴセイジャー出てた時にね、ヒーローの子たちがあれもう1年間あれだけやんのよ、やっぱり戦隊ものって集中して、だから大泉学園の近くに引っ越すなんて話を聞いたことありますけども、それと同じですね。ある意味だからレンジャーなんですね千代秋も、年末に大学病院の近くに引っ越しました、回復にはあと少なくともですよ、少なくとも2年はかかるそうです長い長い。でもどういう状態やねん、本当の重だ、これが病名重過労、重いすぎる労働、重過労、めちゃめちゃこう働きすぎた結果、一回倒れて担ぎ込まれて入院して点滴とか療養とかやって通院結構して取り持つにも食うて、その上で回復するのがあと2年かかるっていう
精神的なのもあるの
かな、あそういうことか、メンタルの部分もあんのかね、分からへんけど、サイヤ人やったらめっちゃ強なってるよねこれ2年後こんだけこう口に水の中入ってね、こぼこぼこぼこぼこぼこ2年もあそこおったら復活した時のパワーアップ半端ないよこれ。ブラック企業はすぐに辞めるべきですね。我慢しておったから、大学病院と区の担当者の提案で訪問介護が訪問介護が週に5回ありましたが多い、
おばあちゃん
長い、多い2ちゃうの、訪問介護は2ちゃうの、普通 5やで、土日以外全部やで。いやだからもうむしろこれはもうだから、いやもう看護師も休ませたってくださいの5やと思うねこれ、土日は休ませたってくださいの、訪問看護が週に5回ありましたが、あようやく週3になりましたって
まだ多いけ
ど、ここでなぜか急に文字のフォントが小さくなって、この1行だけ小さなフォントになってるんですけども、全身が震え、もちろんスマホのキー入力も指が震えますっていう、ここだけ字が小さくなってるんですか。薬はさらに多くなっている、
訪問が減ったから。
ああなるほどね、今週には別件ですが白内障の手術をするかどうかの診察もあります、多分確定ですでまたここで字がちっちゃくなるんですね矯正視力が 0.6 から 0.7 です。眼鏡かけてるってこと、矯正視力は
そこまで悪くない、
でも白内障やから、緑内障の治療にも入ります、もう白も緑もみたいな白内障やって緑内障っていう、今人生の中で一番必要な療養だと思っていやごもっとも休め休め、治療に向かっています。千代秋中傷やね、ごといいですか取り持つに神様千代秋に鳥もつ煮を送ってください届いたかな、これで雲がパカって割れてファーってこう鳥もつ煮、そっからパラグライダーみたいなの乗ったゴッドが鳥もつ煮も落としてくれるという、重過労ね本当に。まあだからもう千代秋はもうしょうがないから、もうなってもうたからしゃあないけど、リスナーの中でまだブラック企業に頑張って身を置いてる方がいたら一刻も早く辞めるべきだという、これは本当にそう、こんだけ治療療養薬飲んでまだ2年かかる言われてんねんから、これは本当に。まあだから運良かったらゴッドが鳥もつに送ってくれるから、それ食べてね、おっしゃる多分1年半ぐらいには短縮になると思うから頑張ってくださいということで、ラストメッセージのコーナーでした。